防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
前回は南海地震がどうやって発生するかっていう話をしたんやけど、
はい、
覚えとる？
うん？多分覚えとるかな。プレート境界にたまった歪みが一定の周期で地震を起こすっていう話だったかな。イエーイ、やった。
なるな、よう覚えとったな。
うん、天才。
ほんまじゃ、ほな今日のミニどんぶりは、南海地震の歴史について説明しようかな。
あ、ちょっと楽しみ。歴史教えてください。
はい。南海地震って前言うたけど、何回も何回も起こったって言ったけん、ずっと前から飲んでもええんやけど、今日はほな約今から400年ぐらい前、1605年、慶長の南海地震ぐらいから説明しようか。今から400年前の1605年、慶長っていう時代に南海地震が起こってます。
馬越さんが生まれた頃かな。
そうやな、まだどんなんだったんだろう。まだまだ前かな。
まだまだ、
この時は、マグニチュードが 7.9 って言われてます。まあ、これも後で調べて分かったんやけど、この時の地震っていうんが、その当時の古い文献によったら、揺れはあんまりなかった。揺れが小さかった、だけど津波が大きかったっていうんが特徴の地震です。
揺れが小さくても、津波が大きくなる地震っていうのもあるんじゃん。
そう、海の方で近く、プレートがゆっくり動いたら、近くがゆっくり動いたら揺れは小さいんやけど、ゆっくり動いても海の水を押し上げる力っていうか量が多かったら津波って大きいなるらしい。
なるほど、
はい、それが慶長の地震の特徴です。
はい。
で、次、それから約100年後、1707年宝永っていう時代にまた起こってます。
前の地震からだいたいどれぐらい経ってからだったんかな。
この時で102年かな。
102年。
うん、
あ、やっぱり90年から150年に1回ずつって言った通り、まあ、100年ぐらい置いて次の地震が起きたんやね。
そう。で、この時の宝永の南海地震っていうのが、マグニチュードが 8.6、これは前の慶長の地震よりもかなり大きい地震です。
馬越さん、マグニチュード 7.9 とか 8.6 とかって言われても、あんまり大きさわからんから、また今度マグニチュードについても教えてね。
ほうやな、今度これ勉強しようか。
はい。
ほんで、この時の宝永地震の時の特徴、これは揺れはマグニチュードが大きいけん、揺れは大きかった。で、地震のあと49日後に富士山が爆発したっていう記録が残ってます。
へー、大きい地震が起きて、まだその後に富士山も爆発して、日本ものすごい大変なことになったっていうことよね。
そう、とんでもないことだったんだろうな、多分。てんやわんやの大騒ぎってこのことだろうな。
もうなんか日本人は地球が滅亡するとか思ったんじゃんかな。
ほんまじゃ、ほんまに日本沈むかもって思うわな、こんだけこう使ったら。はい。そして次、1854年、これはこの時は安政っていう時代なんですけど、安政の南海地震起こってます。
なんか安政とかいう年号は聞いたことあるね。 ちょっと現代に近づいてきたのかな。そうそう、
前の宝永から150年ぐらい経って、うんうん、この時も起こりました。
あ、150年も経ってからっていうことは、ものすごいたっぷりエネルギー溜め込んで起きた地震っていうことになるんかな。
うん、そうやな。この時もマグニチュードが 8.4、 これも結構大きい。前のよりかはちょっとちっちゃいけど、うん、これでもかなりの大きい地震、
うん、
でこの時の地震の特徴っていうのが、うん、これ南海地震の話しようけど、うん、東海とか東南海地震って聞いたことある？
うん、南海地震の話をする時によう一緒に出てくるよね、うん、
でこの時の特徴としたら、うん、まず東海東南海地震が発生して、うん、その32時間後に南海地震が発生したっていう記録が残ってます。
この東海地震っていうのと東南海地震っていうのは、南海地震となんかやっぱりこうつながりっていうか関係があって、うん、一緒に起きたり、ちょっと32時間とかっていうちょっとの時間を置いたりして起きたりするっていうこと、うん、
そう。最近三連動っていう、東海東南海南海地震の三連動っていうような言葉聞いたこと、うん、新聞とかに出ようんやけど、うん、聞いたことあると思うんやけど、うん、そういうことも考えれるかなっていうところね。
うーん、
その安政の南海地震が起こって、うん、でこれからまた90年後、
はい、
1944年、うん、これ昭和になります。
うん、昭和南海地震って、
そう、うん、昭和南海地震
あったんよね、うん、
南海地震は1946年なんやけど、うん、まず1944年、2年前に、
はいはい、
東南海地震がまず発生しました、
うん、
で、それの2年後、うん、1946年に南海地震が発生しました、
うん、この時は2つだけ、東海地震はなかったの？
そう、この時は東海地震はなく、2つ、うん、東南海と南海地震が連動して起こったって言われています。
じゃあその後東海地震はいつ起きたの？
東海地震は、うん、もう長屋で寝とる、力溜め込んどんかもしれん、
うん、もうずっと起きてないの？
そう、もうなきゃもんね。
1854年を最後に起きてないっていうこと？そう、
なげん前の昭和南海から今64年経っとうけん、うん、140年ぐらい、約140年ぐらい力溜め込んどるっていう可能性は。
へえ、ほな前の南海地震から60何年しか経ってないけど、
うん、
もしかしたら東海地震が起きた時に一緒に東南海地震や南海地震も起きるかもしれんのよね。
そう、起こるかもしれん。
怖いよね。だって東海地震って静岡県沖あたりで起きるでしょ、
う
ん、
そう。
南海地震は高知県ぐらいまではものすごく大きな被害を受けるでしょ、うん、それがいっぺんにもし起きたら、うん、日本の半分とか半分以上の地域が同時に壊滅的な被害を受けることになるっていうことになるよね。
そう、そういうことになるね。結構広い範囲で大きい被害を受けるって今予想はされてます。
それがもう近い将来起きるっていうことが分かっとんだ。
近い将来起きるし、うん、今言うた4つの地震でもどれ一つとして同じような地震っていうのが発生してない。
それぞれに特徴がちょっとずつ違う。
ちょっとずつ違う。で、昭和南海地震っていうのは、うん、今までこの4つの中で一番ちっちゃい地震って言われた。なげん、この次起こる南海地震っていうのは、うん、かなり大きい地震になる可能性が高い。
昭和南海地震よりももっと大きな被害が出るっていうことなんよね。
そうです。ほなげん、次の南海地震には十分な備えをしておくっていうことが大事になってきます、
うんうん、だからテレビとか新聞とかでも頻繁に取り上げられようっていうことなんよね。
そうです。
じゃあそういうのをよく見て、うん、具体的にどういう備えをしておいたらいいんかっていうことを、うん、これからちょっとずつ勉強して実行に移していきます、
うん、はい、
はい、
こういう勉強も、
うん、
また今後
この番組で てね、
そうそう、どんどん紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今日のメイン防災丼、
はい、
何食べさせてくれるんかな。
今日は前回に引き続いて伊藤和明さんのお話の後半の部分をお聞きしたいと思います。
今日もためになりそうな話聞けるかな、楽しみやね。
これはですね、まあ、NPO 法人なんですけれどもね、はい、主なあの仕事はどういうことをやってるかというと、一つは防災士の研修事業をやってます。防災士、士はあの武士の士、消防士の士ですね、
はい、
防災士の研修事業をやってます。でこれはあの日本各地でですね、それぞれ専門の先生方を招いたりして研修事業をやる。
はい、
でまあ、対象としては一般の方々、特に自主防災のリーダーの方とかですね、はい、そういう方々に集まってもらって、もちろん自主防のリーダーだけじゃありません、一般市民の方もね、
はい、
それで防災士というその資格を取得してもらう。でこれはあの国家資格じゃなくて、はい、まあ、民間の資格なんですけれども、そういうその防災士を取得した方々がそれぞれの地域に帰って、その地域の防災のリーダーのようなことをやっていただこうという、そういう目的でね、
はい、
もうすでに3万人以上輩出をしております。全国で
3万人ですか、
はい、ね、四国ではね、
はい、
特に松山市とかね、西条市ね、愛媛県ですけどね、あの非常に市そのものが熱心でね、あの市が予算を組んでくださって、それであの防災士を随分輩出をしましたね。まあそういう事業をやってます。それからあの防災情報新聞という新聞、
はい、
今ウェブですけれどもね、これももう何年になりますかね、これも発刊をしているという、まあ、そういうような仕事をしている機構です。
巨大地震に対して地域住民はどのように取り組めばよいでしょうか。伊藤さんからアドバイスをお願いします。
そうですね、あの日本というのはいつどこで地震起きるかわからない、
はい、
これはあの海の底で起きる海溝型の地震もありますしね、それからあの内陸の直下でさっきお話した阪神の地震を起こしたような、はい、そういう活断層が動いて起こす地震もありますからね。まあ、あの本当に地震に対する備えというのはもう普段から欠かせないんですよね。それからあの地震の予知ということね、
はい、
これ今ね日本で多分地震の直前の予知ができるだろうと考えられているのは東海地震だけです。
そうですね、
東海地震というのは駿河湾の底から遠州灘にかけてちょうど震源域浜名湖沖ぐらいですかね、はい、震源域半分内陸にかかってますわね、うん、まあ、あのそれだけはね、あの地震の想定震源域の周辺に非常に高密度の観測網を設置して、でなんとかその予知をしようという努力なされてます、うん、ただねそれ以外の地震については現在一切予知できる体制になってないんですよ、
うん、
であの海溝型の地震でいうと東南海地震、南海地震というのがね、
はい、
これはあの将来、まあ、必ず起きるだろうとされているんですけれども、これらの地震はずっと海の方に広がっていますんで、その震源域がね、
はい、
今まだあの、まあ、少し先だっていうこともあってですね、あの十分な観測が行われていない、ですからあの東海地震のような地震予知の観測網も設置されているという状況じゃないんです。これはこれからの問題だと思うんですね、
はい、
それから内陸の直下の地震については、これはね現状では全く予知できる体制になっていませんから、こうした地震、つまり東海地震以外の地震というのは必ず不意打ちになるものだと思っておいていただかなければいけないということなんですね、
はい、
ですからそれだけにあの地域の防災対策というものを固めておいていただくというのが、まあ、重要だと思うんですね。特に一般の方々に申し上げたいのは、
はい、
地震が起こることを想定した場合、皆さんがお住まいになっている地区ごとにね、どういうタイプの災害に遭いやすいかっていうのはみんな異なるわけですよね、うん、
はい、
それを私はよく災害環境って呼んでるんですが、災害環境を把握しておいていただく。例えばこの海岸に住んでいれば、
はい、
海で大地震が起きたら津波が来るかもしれませんよね、
はい、
それからあの埋め立て地なんかに住んでいたら地震で地盤の液状化って現象が起きるかもしれませんね、それからそうですね、崖の下に住んでたら地震のショックで後ろの崖崩れて土砂で埋まってしまうかもしれない、ですからお住まいになっている地区ごとに環境が違うんで、それを災害環境と呼んでるんで、これをぜひ把握しておいていただくということが一つと、
はい、
それから防災っていうのはよくその公助、共助、自助という言葉がありますね、
はい、
で日本人はどうもこの防災っていうのはお上がやってくれるもんだと思い込んでる人は非常に多いんですけれども、このいわゆるそれは公助ですよね、
はい、
公助でみんなやってもらえると思ってる人が多いんですけれども、災害が大きくなればなるほど行政ができることには限界があるわけですからね、その限界を超えた部分についてはもう自分たちでやるしかない、それがまあ自助であり共助であるということだと思いますのでね、
はい、
まあ、そのようにしてやはりこの例えば地域ならば地域ごとに自主防災組織というものをよく整備をしておくと、そういうことによってその防災力を高めることができると思っています、はい、うん、それからもう一つ申し上げたいのはですね、阪神の大地震で6400人余りの死者のおよそ8割が木造家屋が瞬時に倒壊して、まあ、下敷きになって亡くなった方なんですね、
うん、
でいろいろ調べてみるとやはり老朽化した建物とかね、
はい、
あるいは建築基準法が昭和25年に制定される前に作られた建物で筋交いが入ってないとかね、
あ
るいはシロアリが土台食べてるとか、
うん、
これは住宅の維持管理の問題ですけどね、まあ、そういった建物に被害が集中してるんですね、から鉄筋の建物もやられました。でいろいろ調べるとその大きな被害の出た建物とその建物の作られた年代との相関があるんです、深い関連がある、というのは建築基準法の中で、
はい、
耐震基準というのはまあ決められてきたわけなんだが、2回にわたって改正が行われて、はい、で最後の改正が昭和56年1981年なんですね、
はい、
それ以前の建物がまだ日本にはね3割近くあるんです。これね既存不適格って呼んでます。すでに存在する不適格なもの、今の耐震基準に合ってないがそのまま残されてるってことですね、
はい、
これがねどこの都市でも多分3割ぐらいはある。でこういう建物についてはねやはり耐震診断と、
はい、
それからもしも耐震性が低いとみなされたら補強をすると、これは非常に大事なことなので、やはりそのまあ、これ政府の中央防災会議も言ってますけれども、
はい、
今後の地震対策の最重要課題は建築物の耐震化だというふうに言ってますので、これもぜひ地域の防災力を高めるという意味でね、皆さんでこれは進めていただきたいなというふうに思ってます。
そうですね、建物に関しては我々その所有者だけの問題ではなくて、周りに住んでいる方にとっても非常に大きな問題になりますよね。
そうなんですよね。例えばね自分の家が潰れて、そこから火が出たら周りにね燃え移るかもしれないし、
はい、
道路を塞いじゃったら緊急自動車、うん、消防車や救急車通れないですよね、
はい、
だからこれは防災まちづくりの一環として考えていただかなければいけないというふうに思います。
ありがとうございました。災害環境っていう初めて聞く言葉が出てきたんやけど、
うん、
馬越さんのお家の周りは災害環境っていう考え方でいうとどんな感じ？
どうかな、うちは、
うん、
徳島市内の、
うん、
まあ、町の方にあるけん、
うん、
でもまあ家が積んだような状態でもなく、
うん、
特に山が近いこともなく、
うん、
平地かな、まあ、まあほんなに
自然災害の被害っていうのは、う
ん、まああんまり考えれんかな、
うん、なるほど、
うん、三原さんの家はどう？
うちはね今は川沿いなんやけど、
うん、
ずっと古い時代の地図で見てみたら、
うん、
川の中州みたいな場所に当たるところに家が建ってるん、
うん、
だから何日か前に震度2の地震があったんやけど、
うん、
体感としてはこれは震度3ぐらいの揺れやなって感じるぐらい、まあまあ揺れたし、
うん、
地震だけじゃなくて、例えばそのすぐそばを流れてる川が増水した時にも、うん、もしかしたら堤防を越えたりっていう可能性もあるんかな、
うんうん、
ちょっと危険な場所かな、災害環境っていう、
ちょっと過酷な場所やな、
うん、
まあね、雨が降ったり地震が来たり、
うん、
そういうことにもちょっと敏感になっとかなあかん、はい、とこかもしれんやな、
うん、
なげんこうやっぱりみんなも自分の住んどる町の災害環境っていうのをもっぺん見直してみるっていうのが、うん、そう
ね、興味を持って、
うん、とても大事なことちゃうかなって。
住んでる場所によって必要な備えもきっと違ってくるもんね、
うん、これもあるので、
はい、
この番組を聞きよう皆さん、
はい、
一度自分の住んどる町の災害環境、
うん、
見直してみませんか。
はい、ぜひ見直してみてください、
はい、今日も防災どんぶりお送りしましたけども、
はい、
満足いただけましたでしょうか。
うん、もう十分満腹です。
はい、じゃあ今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてください。この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災ce@mail.pref.lg.jp bousaic@mail.pref.tokushima.lg.jp までお寄せください。